こんばんは、矢田さん。昨日一日、センターホテルホテルの全国参加会議をやりました。まあ、お手元に、結果があると思いますが、その中で一つには、まあ、後から西岡さんが報告されると思いますが、拉致解決の国際連合というものを決定しようということが一つありました。で、私は午後の第二セッションの北朝鮮による拉致の全貌というところで、お話をしたんですが、まあ、これ、ここに、この集会で、数ヶ月前にもお話をしたと思うんですが、今回この全貌の中で私が受け持ったのは、金正日がご存知の1975年の6月から参謀長者の大検閲をはじめ、11月の総括会議で、これまでの台南工作は0点であるというふうに、その冷戦の時代、1945年から75年までの拉致というものはどういう組織、どういう機関がやっていたのか、もちろんその組織編成がありますが、それを中心にお話をしました。ちょっと時間、与えられた時間がどのくらいあるか分かりませんが、とりあえず簡単に、その件についてお話したいと思います。ここでもお話したと思いますが、75年以前の拉致といいますと、日本人の被害者で言えば63年の寺越さん3人の事件、それから、まあ、73年、まだこれは政府認定はされていませんが、お二人のことが、もう一人は加藤久美子さんで、ね、1970年、それから73年の吉川さん、まあ、これはほぼ間違いないと私も認定したんですが、つまりこの寺越さんの3人、加藤さん、吉川さんという場合、キム・ジョンイルの命令ではなかった。それ以降、まあ、最初の事件は77年の小梅さんがありますが、それ以降のお話というのは、これは全てキム・ジョンイルの命令です。で、まあ、キム・ジョンイルはとにかくそういう報告が上がってきて、自分で最後しないかぎり、あの国というのは絶対に動きませんから、77年の日本人の、一方の日本人の被害者というのは、これは金正日からしたのかしら。しかし、75年以前、それは金正日はまだそういう立場にいませんでした。であれば誰なんだろうということでありますが、まあ、結論から言えば、キム・イルソン、当然ですが、その1号というか、最初の拉致指令。
はい、
最初の拉致指令というのは1945年の場合をして46年、つまり朝鮮解放が45年の8月15日、そのほぼ1年後、1946年7月31日に、近日ではですね、南朝鮮からインテリを連れてくることについてという教示を出して、これを読むと、ね、これは明らかに拉致令。しかもこの教示というのは、近日性全集の第4巻に今も残っているといいますか、堂々としている、公にしている。わずか朝鮮が解放されて、つまり日本軍が撤退してですね、1年後にはもうすでに韓国人のインテリを連れてこいというふうに拉致令を出す。 これはもう事実としてあるんですが、であるならば誰に指示をしたのか、どの機関が行ったかというんです。もっと言いますと、北朝鮮、というのは、1948年9月9日に共和国が樹立されました。まだ国も樹立されてない、国が成立してない前にもうすでに拉致資料を出し、しかも 人民軍というのはその7ヶ月前2月8日に1948年の2月8日に朝鮮人民軍というものができます。軍もまだできてない。その段階で拉致令を出したというのが非常に特徴的です。まあ一つにはですね、より正確に言えば、45年の8月15日、まあ少し、ソ連軍は爆撃なんかもしたんですが、とにかく共産主義が西の支配を嫌って、インテリその他の環境意識の強い人はみんな南に逃げたという事情もあります。ですから、まあ、いわばソ連進駐軍が北朝鮮に入った時にはですね、その必要なに有能な管理、知識人というのがいなかったというのも現実です。しかしそれをですね、出してこい、連れてこいというふうにやっている。まあ、結論から言いますと、ソ連進駐軍はですね、まあ、8月15日以前にも言われたんですが、まあ、15日ぐらいから平壌を制圧する。それで9月13日には工作員を要請する混合学院というものを、非常にもそういう部分は早い、つまり暴薬あるいはそういう地下工作というものはが得意な連中、まあ、ですから、加えて、キム・イルソンはご存知の1940年の10月に、ソマン国境を越えてソ連に逃げております。で、5年間ソ連軍の教育訓練を受けてたんですが、その間、これははっきりまだ証拠があるわけじゃないんですが、私が調べた限りですね、2回モスクワに行きます。で、何しに行ったのかというのはですね、その第88特別旅団というところに属してた、この旅団は赤軍の偵察局、偵察部隊ですから、そういう偵察、地下工作の、まあ、いわば実務訓練を受ける、それが、まあ、モスクワに JPU 現在というところの KGB ですね、この秘密警察の学校があります。おそらく私がキム・イルソンはですね、そこに入ったと訓練を受けたと思っていますが、いずれにしろ平壌に戻ってきて、彼は9月の22日に平壌、1945年9月22日に平壌に戻ってきて、しかし金剛学院というのは9月13日もうステージに立てられた。それですから、それはソ連軍が立てたと。それを、まあ、キム・イルソンが見て、その辺がまだはっきりわからないんですが、いずれにしろその学校か、あるいはですね、1946年1月3日と言われてますが、これもはっきりしますが、いずれにしろ軍の幹部を要請する、まあ、今でいう士官学校ですね、それが平壌学院と言いますか、それが1月3日ぐらいに設立されてまして、ですからその学院を卒業した人間に対して、つまりそれがナンバー工作員と南に派遣するに、そう日程インテリを連れてこいというのが実態だろうというふうに思います。それはまあだいぶはっきりはしてきたんですが、まあそれ以降いろいろありますが、ちょっと待っていただいて、時間的にはどうでしょう。皆さん、ではもう少し続けますが、その が地霊を出したのはですね、46年ですが、ご存知の1950年に、朝鮮戦争が北朝鮮の南進が始まりました。その時にももう皆さんはご存知だと思いますが、50万の韓国人拉致を支持してますが、そのまだはっきりしませんけども、50万人を支持して、結果的には、後でお話になると思いますが、韓国の調査によってですね、約9万6000人が出されて、それは一人一人の名前も含めて、日にちも含めて、どういう状況でということが分かった方々が9万6000ということなんですが、その朝鮮戦争の、まあ、それが開戦3ヶ月で成立されたほぼですね。それで、戦争が終わります。その戦争中の拉致を実行したのも人民軍警察庁が主体だろうと思っていますが、一方日本で最初のスパイ事件、北朝鮮のスパイ事件というのは1950年の9月9日に、これは第一次北朝鮮スパイ事件というふうに公安当局は呼んでますが、朝鮮政府は50年の6月25日で、9月3日には、9月9日にはもう、スパイが逮捕されて、で芋づる式に20数人のスパイネットワークが潰されたんですが、もう朝鮮戦争の時、開戦、この開戦する以前にですね、このスパイというのは、日本に潜入しているんです。それがいつかと言いますと、1949年の8月に、島根県の隠岐、ここから潜入して本土に入ってきた、本州に入ってきた。49年の8月ということは、先ほど言ったように48年の9月に国が樹立されます。その1年後にはもう日本にスパイ工作を送り込んできて、もちろんその時に拉致を、日本人を拉致とはなかっただろうと思いますが、一つだけはっきりしていると、それ以降、毎年、スパイが工作員が選抜され、教育館に入れられ、それから日本に派遣する。そのうちの、まあ、何パーセントか、いわゆる教団の一角が、警察、警視庁あるいは都道府県の警察に摘発される。それはもう、毎年1件ぐらいずつ。北朝鮮はもう国が出て、すぐに単一工作に送り込んでという国、ですし、今言ったようにそれ以前に拉致を命令するような国です。となれば、そのスパイが、1950年代に、十何件の事件がありますけども、それはあったのは摘発された事件ですから、で摘発されなくて潜入して脱出してわからないということがたくさんあると思うんですが、その間に当然ながら証拠隠滅、目撃者、つまり、1963年のテレコスさんの場合も基本的には目撃者を暮らしたということです。その以前、つまり最初のスパイ事件が発覚する1950年9月9日以降、あるいはもちろんその以前から、だって証拠隠滅の隠蔽だと、それがあった可能性はもういつでもある。まあ、それのそれがはっきりしたのが寺子さんの事件だということが言えると思います。それと、そのもっと正確に言って、今言ったのは第一次スパイ事件というのは1950年の9月に摘発されたんですが、その摘発された主犯というのは前年の49年の8月に、日本に潜入してますが、他の事件で調べてみますと、 1949年の5月、もう一人の工作員が日本に潜入しています。これは、1966年7月に摘発された杉並事件と呼ばれる事件ですが、この、時の主犯はですね、49年の5月にもう日本に送られて潜入しているということですが、この今お話した2件以降、セオリミート2、4、5、10、2件プラス11件、1950年代、60年代の初めにかけてのスパイ事件というのは、取り調べで、全員が自白したわけではありませんが、自白したほとんどはですね、内務省の工作員だったスパイだったということなんですね。で当時、建国当時は内務省という機関がありました。で現在はそれは人民保安省という名前になっているんですが、今ですね、耳慣れた言葉で言うと社会安全部、あるいは社会安全省、北朝鮮で、そういう組織がありますが、この組織編成はいろいろ名前が変わります、それと李剛秀さんといいますか、組織がいろいろ変わるんですが、1950年代から60年の初頭にかけてのスパイというのはほぼ全員内務省のスパイ、現在北朝鮮 のスパイというとほぼ党の、まあ、連絡部か調査部か、いずれにしろ朝鮮労働党の工作員というのは現在も、基本的に言いますと1945年75年金正日が、参謀調査を抑えて以降は基本的には、党の使いですね。それ以前で60年代までは社会安全部とかあるいは内務省、そういうところが、工作員を養成し派遣していたということが分かりました。また機会があるので今日は60年までの話をして、実は、もう一つ加えれば、61年、朝鮮労働党の第4回大会がありますが、そこで労働党のですね、台南連絡局というのがクローズアップされました。そういった組織はもうおそらく党が結成されて以降あったはずなんですが、なかなか文献には登場しません。しかしこの61年の台南連絡局というのが、翌年には、台南事業総局という名前に、変わりますが、この辺りで、先ほどの社会安全部系の工作員からですね、党の工作員に変わったのではないかなというのが今の私の、それで、61年前、それで、最後に、私で今考え、昨日も発表したのはですね、対日工作、台南工作、まあ、日本人拉致というものを意識しながら、75年以前を考えますと、1945年、先ほども言った45年から61年までが第1期。で、第2期がですね、1961年から1969年、この年も重要な意見可能とがあるんですが、で、第3期が1969年から75年というふうに今、研究しています。ですから機会があるときには61年から以降のことをお話しします。あとは